さて今週のザ・高知ユニバーシティクラブなんですが、先日4月3日水曜日に高知県民文化ホールで行われました平成25年度入学式。今週はそんな入学式に出席してきたばかりの3人の新入学生、そして引地先生にお話をお伺いしていきます。皆さんよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まずは皆さん本当にご入学おめでとうございます。ではですね、3人の新入生にそれぞれ今の心境を聞いていきたいと思うのですが、まずは高知出身の野本翔太くん、お願いします。
はい、僕は新入生の代表で先生の挨拶をさせていただいたんですけど、はい、今やっと緊張の糸が解けて、うん、すごく安心していると ともにちょっと脱力してますけど、
はい、新入生代表での挨拶とラジオ収録とどっちが緊張しますか？
それは入学式が終わる前はラジオの方が緊張してましたけど、どうもその入学式の先生の挨拶の方が緊張したみたいで、はい、そっちが解けて、うん、なんというかこっちが割と緊張はなくなってる感じですかね。
よかった、それよかったですね。はい、今日よろしくお願いします。さあ続いて京都からいらっしゃいました高井亮太くん、お願いします。
今バリバリ緊張してます。
そうですよね、やっぱりね、ラジオ出演って初めてですか？
初めてです。
ああ、そうですか。いやいや、ようこそ高知へということで、そしてもう一方お願いします。
ラジオ放送はあまり緊張してないんですけど、はい、入学式は一番前だったので少し緊張してました。
はい、岡山出身の中村芽衣さん、ね、お三方本当に今日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあそして引地先生、入学式で、大勢、本当に大勢の新入学生とお会いしたと思うんですが、はい、どうでした今年の入学式は？
そうですね、今の3人の話を聞いてて、ラジオに出ても、はい、あまり緊張してないということで、うん、代表として3人来てもらってて、はい、大物揃いだなということで。いや
本当そうですよね、落ち着いてますもん。だって3人とも
そうですね、一番落ち着きがないのがいい年こいた僕なんで困ったもんです。はい、で今回1145名の入学があって、はい、それで非常にみんなきちんとちゃんとした格好 で紳士淑女の振る舞いをしながら入学式をやっていて、非常に期待してます。
そうですよね。そして今回の入学式で、はい、何でも学長の挨拶がちょっと一風変わっていて面白かったと。
そうですね、僕の方もちょっと今日来てる3人にちょっと話を聞いてみたいなと思ってるんですけども、学長の告示の時に、はい、今まではこう書いてあることをいずれの学長の先生もこう読んでたんですけども、はい、アドリブをかましてきたんですね。
アドリブっていいんですか？
どうなんでしょう、ちゃんと正式に読む前に一言皆さんに話をしたいということだったので、はい、多分大学のホームページには載らないとは思うんですが、はい、非常に面白い話をしてたので、新入生がどんな印象を持ったのか、うん、それはやっぱり学長っていうのはうちの大学の顔ですから、その顔にどんなイメージを持ったのかな、なんていう。
そうですよね。いや、これ具体的にはどういったお話だったんでしょうね。
そうですね、君たちは脇口組の組って、はい、小学校の組とかクラスメイト、ね、脇口組の、はい、クラスメイトだと。だからいろんなことがあった時には、壇上にいたその大学の執行部の先生方や、事務職員の方々、他の、大学の先生方だと、先輩後輩含め、ここにいる新入生含め、みんなが仲間なんだと。だからそれを信じて、ちゃんと脇口組の仲間としてやっていこうと。で その後分かりましたかってこう、はいはい、念を押したわけですよ。さすが新入生、緊張してたんですね。シーンとしてたんですね。壇上にいた我々は照れ笑いをして、これ困ったもんだな、でもう一回分かりましたかと、
はい、
だ太い声も含めて大きな声ではいという返事が来た時には、はい、ひとまず新入生1145名、仲間になれたかなというイメージを持ちました。
2回目はちゃんと返事が来たんですか？
そうですね、なんか太い声もいましたけどね、おっさんみたいな。
いやでもそこを元気に返すっていうのは本当に嬉しいですよね、なんだかね。
そうですね、脇口学長、公式な場で話をするときには緊張される方なんですけど、今回の告示は噛むこともあまりなく、よほど嬉しかったんじゃないですかね。
いやそうでしょうね、やっぱり乗ってくるってありますからね。じゃあちょっと聞いてみましょうか、はい、どうでした野本くん、どうでしたか今回の学長の挨拶。
そうですね、僕はその県外の入学式とか見たことないんでわからないんですが、割と高知の学校の入学式だと、まあ、まだ高校までしか知らないですけど、
はい、
割とアドリブというか面白いことを言って、うん、興味を引きつけたりとか、
はい、
結構してるので、
な
んか高知らしいところが出たのかなっていうのは僕思いますね。
すごく冷静に見てらっしゃいますね。すごい分析をしてますね。あ、そうか。高井くんはどうですか？
僕は今まで京都に住んでて、で今回の大学生活で京都を離れて高知に来て、で友達も今までいた友達もいないという中で、かなりちょっと不安なところもあって、入学式でも周りが知らない人ばっかりで、
はい、
どうしようかなと思っている時に、学長の組だということで、うん、かなり安心して、思っていたよりもこの大学っていうのは、
はい、
この知らない人だらけじゃないんだなっていう印象を持ちました。
なるほどね。やっぱり学長の言葉ってしっかり伝わってますね。
思った通りのことの通り進んでるみたいなんで、ちょっと怖いですね。
順調すぎてね。あ、そうか。中村さんどうでしたか？
はい、アドリブと気づかなかったんですけど、うん、でもやっぱり温かい気持ちが伝わってきて、大学生活で不安ばっかりだったんですけど、まあ、少し光が見えたかなという感じがしました。
いや、高井くんと中村さんは県外からいらして、やっぱり不安だと思うんですけど、そうやってもう早速我々は仲間だというふうにおっしゃっていただけるっていうのは、これやっぱり新入生の安心感もいかばかりかっていう感じですね。
そうですね、このラジオ番組の名前を見てもらっても分かるように、ザ・高知ユニバーシティクラブ、みんなが一つのクラブ、OBOG 地域の方々、親御さんも含めて学生教職員みんな一つの仲間だということで、我々この名前を付けさせていただいてます。ですから我々はずっとその考えを持っていこうかと思ってます。でそれを多分学長は表現されたんだろうなと私は思ってます。
なるほど。いや、そんなね、学長の挨拶にこう象徴されるように、今回はかなり印象的な、で新入生それぞれにもこう一緒の思い出に残るような入学式だったんじゃないかなと思います。さあ、じゃあですね、こう新入生お参加それぞれにどういった勉強を大学でしていくのかというお話をね、聞いていきたいと思うんですが、まずは野本くん。野本くんは農学部に進むということですよね。
はい、農学部進むことになりました。
はい、これなぜ農学部を？
僕が高校生だった時に得意だった科目が生物で、その生物系にやりたいことを見出そうと決めたので農学部に進むことにしました。
お、そうなんですか。何か具体的にやりたいことってあるんですか？
そうですね、遺伝子研究とか、あのあたりの分子生物学や生命科学を勉強したいと思っています。
そして後のお二人が実は土佐先駆けプログラムという、高知大学が昨年度から取り組んでいるそんなプログラムの学生ということで、まずは高井陽太くんが生命環境人材コースですね。こちらではどういった勉強をするんでしょうね？
土佐先駆けプログラムが学部にとらわれない広い学習ができるということで、
はい、
僕が高校からやりたいなと思っていたバイオテクノロジーについての研究にさらに他の知識を加えて、それを発展させていけたらなと思ってこの学部を選びました。
バイオテクノロジー、具体的には何かこうやりたいこととかあるんですか？
高校の時見て話題になって面白そうだなって思ったのは、藻の油から出した、
うん、
藻から抽出した油っていうのを面白いなって思いました。
藻から抽出した油、これ新しいエネルギーということですか？
はい。
でもなんかね、確かに僕も先日何かのテレビでなんかその藻の研究というのをね、見たことがありましたね。すごく長いめんどくさい名前の藻なんですよね、確か。はい、ああ、そうですか。その研究をじゃあしたいと。
はい、あと思っているのは、海外で同じような研究をしている人たちとのコミュニケーションを取るためのコミュニケーション能力っていうのもこの学部で学べたらなと思っています。
ということは語学系も力入れていくよと。
はい、
本当にじゃあ学ぶことたくさんありますね。
はい、大変です。
いや、頑張ってくださいね。
はい、
うん、 そしてもう一方、土佐先駆けプログラムの今度はグリーンサイエンス人材コースにおすすめになる中村芽衣さん。中村さんはこのグリーンサイエンス人材コースでどういったことを学ぶんでしょうね。
はい、グリーンサイエンス自体が、化学を主流にしているので、理学部では選択必修のものが、グリーンサイエンスでは必修科目になったりして、理学のたくさんの分野が学べます。
そうなんですね。あの中村さん将来何かにこうなりたいとかっていうのはあるんですか？
はい、科学者になりたいです。
そうですか。しかもですね、このグリーンサイエンス人材コースっていうのは6年間通わなきゃいけないんですよね。修士課程も修了しないといけない。
はい。
もう大学入ったら6年間頑張らなきゃいけないっていう。
そうです。
ああ、そうですか。でも目いっぱいね、いろんなことを学んでくださいね。
はい。
うん、先生、まあ、お三方それぞれですね、はい、いろんなまあ夢とか将来の進路っていうのをね胸にこう来てるわけなんですけど、高知大学ならでは その学習面とか環境面とかの特色、これについてはどうでしょうね。
そうですね、いろんな設備があったり教育プログラムがあったりしてます。で、これは実は高知大学に特徴のあるやつ、先駆けもそうですけれども、っていうのが非常に重要かもしれませんけども、それより我々が、はい、今度、まあ、新入生にとって分かってほしいっていうのは、高知っていう場で勉強できる、高知大学で学生生活を送れるっていうことの優位性を、はい、まあ、捉えてほしいなと。で、4年間もしくは6年間高知大学もしくはドクターまで行ったら9年間、
はい、
高知にいて本当に良かったなと思って出てってほしいと思ってます。
お
で、それがやれる環境があるし、やれる社会があるし、で、やれる、素地が全て高知には揃ってると思っています。ですから高知の生活を非常に楽しんでもらって、高知大学の生活を楽しんでもらって、そこからいろんなことにチャレンジするっていうようなことをしてもらえたら、ただこれはもしかすると最初の 1,2 年では分かんないかもしれない。
あ、そうかもしれませんね、確かにね。
まずはネズミさんとアヒルさんと何でしたっけ、サルさんか、何々し中継と
か、はいはいはい、そうですね、猫とサルとネズミの運動会というふうに言われることがあるんですよね、ニャー中継、そう、これ土佐弁なんですよね。野本くん知ってますよね、
はい、
よくわかりますよね、
はい、それをこう一般の人、高知県出身の学生もいるし、
はい、
そういあと周りの人たちもいるし、それをまず慣れてもらって、そっから高知っていう自然、人間の生活っていうのを見てもらう、でそこで学んでって、そこで終わるんじゃなくて、世界に羽ばたくって意思を持って、高知から世界に出ていく、で世界に出ていってもう一回高知のことを振り返ってよかったなと思ったら、高知のために何かしてもらってもいい、そのためのパートして高知大学は機会を準備すると思ってます。ですから学生さんの教育というのは我々は大学だけで集結するものでもないと思ってますし、
はい、
地域の方々 OB、OG いろんな方々と一緒に学生を育んでいきたいし、我々も学生と一緒に仲間として日々進歩していこうと、
はい、
そう思ってます。
なるほど。
でそういう気持ちが先ほどの学長の言葉ですし、それがもしかすると高知大学の一番の特徴かもしれません。
ああ、そうなんですね。要するに高知大学という建物の中で完結するものではないということなんですよね。
そういうことです。ですから先ほどそのバイオテクノロジーや生命科学に興味があるっていう話がありましたよね、実験素材が高知中にあるんです。
ありますよね。
で我々例えば世界で初めてこんなものを見つけた、世界で初めてこんなすごい原子を見つけたっていうのを私どもも研究してますけど、
はい、
それは高知のおんちゃんおばちゃんが畑を作ったり田んぼを作ったりしてやってるところに転がってたんですね。
なるほど。
僕自身は、トラクターが乗れる、農作業のできる分子生物学者だと思ってます。
おそ
でこれは高知大学だからこそ言える自負心だと思ってます。もう早速3人には自転車かなんかに乗って街の中を歩いてほしいですね、
うん、
ちょっと街外れに行ったら多分他県出身の人はびっくりするんじゃないかな。だって田植えが終わってますもん
確かにそうかもしれませんね。
で、
そうか、
梅雨の時期に稲刈りしてますからね
確かに早いですよね、
だからそれを見てもらうだけでも、なんでこんなに早く稲刈りができるんやろう、なんでこんな早く田植えをするんやろうって 考えてもらうだけでも、したらそこで何かが調べなきゃいけないわけですよね。
そうですよね。
なんで高知のフルーツトマトこんなに甘いんやろうって、はい、それから始まる、はい、きっかけはもう腐るほど高知には転がっている、うん、でそれを一つ一つ見つけてもらう、はい、そのためには大学には閉じこもってほしくはない、うん、ただし大学できっちり教育もやる、
そういうことですね、
あ、これが特徴だと思ってます。
そうですよね。しかも先ほど3人がね語っていただいた、まあ、これからやりたいこととかってあったじゃないですか。それがひょっとしたら大学で生活するうちに変わってくるかもしれない。
そうです
ね。そういう場合もありますもんね。
そうですね。ですからいろんなものが高知大学にはあります。彼らにはいろんな機会があるしチャンスがある、うん、で4年間6年間の中で今思ってる思いを持ち続けてもいいし、なんか面白いことが他に見つかった、こんな人がいる、もしこんなおもろい先生がいるけどやりたい分野の先生じゃなくてこの先生面白いな、一緒にやりたいな、うん、思ったらそっちに移ってもらってもいいわけですよ、
はいは
い、いろんな機会を捉えて、で高知県で高知大学で、うん、あ、こんなことがあったんだなって20年後30年後に、うん、自分の今自分がいるのはあの4年間6年間があったからだなと思ってもらえたら、その頃僕らが生きてないかもしれないけどすごい幸せだと思います。
でもね、そういうのがちゃんとねこう伝わっていくと嬉しいですよ ね。なるほど、よく。
それが僕は高知大学の使命で、うん、はい、一番の使命だと思ってます。
なるほど。いや、これはね新入生の皆さんも途中から気がつくよりもやっぱ入ってすぐにもうねそういうものなのかと頭の中にこう入れておいて日々過ごすとねまた違いますので、ぜひねこれから頑張ってくださいね。